はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はデューン、砂の惑星について話したいと思います。
はい。
この映画は2021年制作のアメリカの映画で155分。
うん。
で、現代はデューンだけですね。で、監督はデュニ・ヴィルヌーヴ。で、原作がフランク・ハーバード。脚本が、デュニ・ヴィルヌーヴに加えて、エリック・ロスとジョン・スパイツさんですね。では、僕から、あ、そっか、その前に映画 .com の説明を読むと、
はい、
ブレードランナー2049メッセージのデュニ・ヴィルヌーヴ監督が、かつてデビッド・リンチ監督によって映画化されたフランク・ハーバードの SF 小説の古典を新たに映画化した SF スペクタクルアドベンチャーです。うん、じゃあ、僕から話すと。
はい。
まあ僕は面白かったですね。
はい。
で、その前にヴィルヌーヴ監督について話すと。
うん。
僕はすごい好きな監督で、まあ、初期の監督作はあんま見てないんですけど、2009年の静かなる叫び以降は一応全部見てると思います。はい。特にプリズナーズと、ボーダーラインと、
うん、
まあ、メッセージがすごく好きで、
うん、
まあ、好きな人多いと思うんですけど、
はい、
メッセージは多分その年のベストに上げたと思います。うん、で最近はなんかもう特に巨匠みたいな感じになってきてるような印象ですね。うん、
ははは、
なんかリオリー・スコットの後を継ぐような感じかなっていう気がします。で、なんかその好きなところは、なんか寂しさを感じさせるような、なんかこう突き放したような、絵作りというか、なんか荒涼とした感じの絵作りっていうか、なんか広いところにポツンとある宇宙船とか、なんかこう寂しさがあるような感じがすごくいいなっていう。はい。だから話し運び、まあプリズナーズとかはすごく話が好きなんですけど、それ以前に絵が好きな監督というか、はい。だから本作はその部分っていうのが遺憾なく発揮されてるというか、
うんうんうん、
なんかかっこいいというか、
はい、
前編ミュージックビデオ的な、印象的な感じのカットがすごい多いなと思いましたね。
うん、
で、デューンに関して言うと、
はい、
デビッド・リンチ版とホドルスキーのデューンは見てるんですけど、まあ、ドラマは見てないですね。
ああ、なんか、はい、あったんですね、ドラマはね。
はい。はい、で、ストーリーは一応、だから知ってます。
おぉ。じゃあ、この後どうなるかも、
はい。
知っている、
はい。知ってます、はい。はい。で、でも、ストーリー知ってる知ってないに限らず、今回のストーリー、うん、まあ、その、砂の惑星のストーリーって、すごい、はい、なんかめちゃくちゃオーソドックスというか。例えば、ライオンキングとか、
うん。
グラディエーターも似たような話じゃないですか。
うんうんう
ん、なんか、計略とかに引っかかって、
うん、
それまでいたのが、いた世界から引きずり下ろされて、復讐するっていう。
はいはいはい。
だから、なんか、本当もう、今までどっかで見たような、話なんですよね。
うん、まあ、
誰もが知ってる
よ、ね。意外性とかない、
ね。ないですよね。
はい。
だから、いかにこう、味付けするかというか。まあ、でもこれってなんか、そもそもこの作品はすごい古典的な名作であり、
うん。
結局その後フォロワーとかが増えて、
はい、
似たような作品を作ったりとかしてるわけじゃないですか、
うんうんう
ん。だからなんかかわいそうというか、俺がオリジナルだぞって言いたいだろうなと思って。
ああ、作者、原作者は、は
い。まあこのストーリーライン自身は別にオリジナルではないと思うんですけど、
はいはい、
なんかこういう世界観をちゃんと作ってるっていうのは、
うんうん、
言いたいだろうなと思ったりしたんですね。なんかエヴァンゲリオンのタイトルの文字とか、その後めちゃめちゃ使われたじゃないですか。
あ、はいはい、
今はもうなんか、普通になっちゃって、
うん、
斬新さとかないけど、
ね、そうそうそうね、確かに確かに。
でそれでエヴァンゲリオンを初めて今見た人が、
うん、
なんか何この文字よく使われてるやつ使ってんじゃんみたいに言われた時に腹立つだろうなっていうのと一緒で、
いやいや、それオリジナルだからっていう話ですよね。うん、
だからまあそういう意味でも評価した方がいい話ではあるかなと思うんですね。
なるほど。
話自身は、
うん、
でまあそういうオーソドックスな話だけに。むしろ細部が非常に重要かなと思ってて。
うんうん、
ストーリーラインは別に変わらないし、あの、はい、オーソドックスな上に、もうこれまで一回映画化されてるわけだから、みんな知ってるだろうし、うんうん、いかにこの味付けというか、調味料をど、いい調味料を使うかどうかによって、変わるかなって気がしてたんですよ。
うん、
その点で、その、さっき言ったみたいに、ウィルヌーヴ監督のその、作家性というか、うん、絵作りのうまさっていうのが、すごいハマってるっていうか、
お
なんか荒涼とした砂漠の中で、
うんうん、
こう、遠目から撮った時の絵とかもすごいかっこいいっていうか、
はいはいはい、
寂しさもさっき言ったみたいにありますし、
うんうん、
で、それだけじゃなくて、まあ、なんか、じっくりとして、した話し運びだと思うんですね。
はい。
デビッド・リンチまでむちゃくちゃ早いんですよ。
うんうんうん。
なんか理解するのが本当追いつかないような。
デビッド・リンチ版は、まあ、今回のデューンの、これパート1ですけど、
はい。
まあ、仮にパート2があったとして、
はい。
それを一本にした映画みたいな感じ。
はい、僕は原作読んでないんで、はい。本当の原作どこまでかわかんないんですけど、多分そうだと思います。はいはい、
うん。
まあ、最後まで行くっていう。
うんうんうん、
しかも2時間15分じゃないですよ。
それはすごいですね。
これより短いっていう。で、あの、さらに追加した設定も入ってるんで。
はい、あ、原作にないっていうこと、
いやいや、原作にあるかどうか僕は知らないですけど、
はいはい、
本作、あの、
あ、本作にはなかった。
ヴィルヌーヴ版にはなかった人たちが出てきたりもしてたんですよね。それが余計わけわかんなくさせるっていうか。だから、まあ、本作の方がすごく分かりやすいというか、うんうんうん、よりオーソドックスな話になってるというか。
はいはいはい。
はい。なんまあ、だからそういう、さっき言ったように、ね、テンポ感もだからまあ良かったし、
うんは、
それだけじゃなくて、ガジェットというか乗り物とかも良かったし、
はいは
い、
うん、
その美術とかも素晴らしかったですし、
うんうん、
なんか、あのバリアの表現あったじゃないですか。
はいはいはい。シールド、バリア。
シールドみたいな。
シールド。うんうん、
よかったなと思いましたね。
うんうん、
なんか、リンチ版はなんか、なんじゃこらっていう、まあ、当時はしょうがないのかもしれないけど、今見ると、なんだこれはみたいな感じもあるんで。はい。
なるほど。
で、あとは、あのまあ、人種多様性についても、やっぱり、まあ、前作に比べて当たり前ですけど、現代的になっているっていうのはありますし、なんか、でも僕としては、主人公たちをいっそのことラテン系にするとか、
うん、
っていう風にしてもよかったんじゃないかって気もちょっとしてるんですよね、
うんうんうん、
なんかあのなんだっけ砂漠に住んでいる人たちの名前って忘れました、
ね、ね僕もパッと出てこないんですけど何でしたっけ、わかんないですちょっと調べないと、
あフレーメンだ、
レーメン、
だからそのフレーメンの人たちを白人にして、
はい、うんうんうん、
っていうか、クレーメンの人たちは、その、あれじゃないですか、ハビエル・バルデムがやってたじゃないですか。
僕は名前が、
わかり
ました。俳優の名前は、あ、わかりました、わかりました、はい。
スティルガーっていう、
スティルガー、
うん、ハビエル・バルデム、はい、まあ、スペイン人ですよね。
うん、
やってるんですけど、まあ、白人だからいいんですけど、なんかもっと白人っぽい人を、
うんうんうん、
あの、そっち側にして、主人公側をこうちょっとラテン系にするとか、しても面白かったんじゃないかって。
うんうん、
でもまあ、あの、本作の多分奥に含まれてるテーマ性っていうのが、白人による搾取っていうのがまああるので、
なるほど。うんうんうん、
まあ、しょうがないっていうか、そういう入れた方がいいのかもしれないですけど、
う
ん
う
ん、まあ、
ね、
あの、パート2があるから、ちょっとわかんないですけどね。うんうん、まあでも、
はいはい、
うん。
まあだから、
結局、うん、なんすか。
あの、まあ、どっちかっていうと砂漠の旅の人たちは、その、
はい、
原住民っていう感じですよね。
はい。
あの、インディアン、どうしたら、
うん、ぽい感じに描かれてるのは変わらないから。
う
ん
う
ん、
そうです
ね、うん。そっちを変えるっていう、うん。だからそもそも今回は別に主人公は、あの、シャラミ君なんで、
うん、
めちゃくちゃ白人の、
まあね、
なんか原型みたいな人じゃないですか。
原
型っていうか、
う
ん、塊みたいな人なんで、はい、そこはちょっとどうなんだっていう、
なるほど。
思ったんですよね。
うん、
だって、お母さんは、レベッカ・ファーガソンだし、お母さんっていうか、うんうん、まあそういうのもまあ、まあいい、まあでも別にさっき言った理由でまあ、パート2もあるので、全体としてちょっとわかんないですけど、
うん、はい、
人種構成についてはどっちがいいか。
うんう
ん、であとこの映画を見ていて、リンチ版に思わなかった感想としては、
はい、
すごいなんかアラビアのロレンスの感じがすごい強くて、
はいはい、
リンチ版って砂の惑星って言いながら、ほとんど砂が砂漠のところってあんま出てこないんですよね。
そうなんですか。
出てくるんですけど、その砂漠はもちろん出てくるんですけど、今回みたいに砂漠にフォーカスしてないというか、結構今回その生死に関わるような描写がすごいあったじゃないですか。はいはいはい
はい、過酷なところというかね。
そうそうそう、うんうん。砂漠ならではの過酷さみたいな。
はい。
だけど、そんなに描かれてる印象がなくて、デビッド・リンチ版
は。
だから、僕は今回の方が、やっぱそういう点でも良かったし、
うんうん、
まあそういうのを描かれてるからこそ、なんか仲間を見つけに行くわけじゃないですか。仲間というか、まあ。
うんうん、助けを求めにというか。
そう、助けを求めにフレーメンとこう、共闘してやっつけようみたいなところがあるから、はいはい、なんかそこら辺のストーリー展開がアラビアのローレンスっぽいなと思って。
うん、そうですね。うんうん、
なので、まあ、砂漠っていうのもあるけど、それも含めて、すごい感じましたね、
うん。
で、そもそもその、デビッド・リンチ版は、結構ひどいっていうか、さっき言ったみたいに話の話が早すぎてよくわかんないし、はい、なんか、言葉で説明しすぎるし、心情描写とかも全部言葉で、独白なんですよね。
そうなんだ。
ま、なんか、調べるとやっぱその、この、プロデューサーが、
はい、
デビッド・リンチを選ぶときに、エレファントマンってあるじゃないですか。デビッド・リンチ。
はいはい、ありましたね。はい。
あの作品を見てオファーしたらしくて。なんかああいう作品を撮る人に撮ってほしいと思ったらしいんですけど、それ以外の作品あんま知らなかったらしくて。
ほう。
でもデビッド・リンチむしろなんかそれ以外の作品、エレファントマンでもあんま彼らしくないというか。
ああ、そうですね。
イレーザーヘッドとか、うん、そっちの方がデビッド・リンチっぽいんですけど。
はいはい。
だから、なんか、そもそもよくわかってないから、あんまうまくいくわけもなく。
うんうんうん、
で、なんか、デビッド・リンチ的には、もうすごく長くなる話だと思ってたのに、
うん、
2時間ぐらいにしろって言われて、ファスト映画みたいな、なんか、ブチブチ切られて、ね、ダイジェスト版みたいになってしまった。
なるほど。
編集権がなかったのかな、なんかそんなこと書いてました。でも、今回出てきた今回も出てきたハルコネンっていう、ハルコネン家っていう出てきたじゃないですか。
うんうんうん。
なんだ？ステランスカルスガルドが演じてた、
うんうん、
あの一家。
はい。
それまでそのあそこの惑星を支配してた人たち。
うん、まあ、悪いやつ
というか。悪いやつ
です。はいはい。簡単に言うと。
あれのデビッド・リッチ版はすごく、いい表現というか僕は好きなんですよ。本作も怖いけど、
うん、
なんかもっと、なんかキモいというか、その描写がすごいリンチっぽいし、まあね、今から見るとちょっとそのルッキズム的にどうなんだっていうのはあるんですけど、
はいはいはいはい、
でもまあ、僕はそっちの方がいいんじゃないかって、うんまあ、だからそういういいところもすごい随所にあったという、
うんうんうん。
で、さっき言ったその、本作に出てこない設定っていうのがあって、
はい、
それはスペースギルドっていう人たちなんですけど。
ほうほう。
そのスペースギルドの人がすごい、めちゃくちゃなんで面白いっていう。
めちゃくちゃ。
はい。
海賊みたいな感じですか？
いやいやいや。なんか、そこに出てくる生物、人間らしいんですけど、
はは
形がもうどう見ても人間じゃないやつが出てくるんです よ。その設定自身が僕はちょっとその本を読んでないので、
はいはいはい。
後で調べたんですけど、スペーシングギルドか、
うん、
宇宙協会っていう人たちがいて、
はあはあ、
なんか精神肉体訓練学校を起源とする勢力で、
うんうん、
宇宙旅行、星間輸送、国際間銀行業務を独占し、事実上は皇室をも上回る影響力を持つ。その主要な構成員はメランジの大量摂取によって突然変異した抗牛、
うん
であり、ナビゲーターであり、超高速を航行する宇宙船を安全なルートで導くための予知能力を持っていると。
へ
ぇ。帝国の中で最もメランジを多く必要とする勢力であり、スパイスを止めるなをモットーとするって書いてあって。
メランジというのは？
あそこに、はい、ある、砂の惑星に、で取れるあれですよ。
スパイスのこと。
スパイスのこと。
だと思う。そういうのに使うんですね、あれは。
なんか、
うんうん
デビッド・リンチ版の初めに言うんですけど、なんかあれがあると、高校、なんていうの、まあ、言えば、どこでもドアみたいに、
ワープ。
ワープみたいな感じで移動できるらしいんですよ。
へぇー。
多分、僕の解釈ですけど。で、それがないと、だから、
うん、
高校が不可能になるというか、
まあ、なんか、とても大事なものなんですね、
うん、
あれは。必要なんですね、うん、まあ、そういうの。
で、それをなんかこう利用して、
うん、
まあ、その力を利用して、皇室よりもこう影響力あるような存在になってる人たちがいるんですけど、
うんうん、それで富を得ているというか。
まあ、その特殊能力、彼らがいることで、その高校を通ったら、安全に行けるよみたいな
の
を教えられるから、彼らがいないと高校ができなくなっちゃうんで。
独占企業ってことですね、要は。
そうそう。そういうギルドみたいなのがいるんですけど、それが出てこなかったじゃないですか、今回
と。それはいなかったですね。うんうん、
なんか、デビッド・リンチは僕はだから全然知らないで見たんで、
はい、
皇帝ってやつが出てくるんですけど、
うんうん、
そいつがヘコヘコしてるんですよ。
あ、ギルドの。ああ、なるほど。
だから、あれこれどういう、力関係と思って、皇帝だってどう考えても一番偉い存在じゃないですか、普通。はいはい、なのになんか、なんか偉そうにしてなくて、
うん、
そいつらに対しては
。
だから、むちゃくちゃ混乱するんですよね。一回、初見で多分見てる全部理解できる人多分いないと思うぐらい、なんか原作読んでること前提なのかなっていうぐらい、感じ。それはだから今回すごいスッキリさせてるじゃないですか。皇帝がいて、
うん。
春子年期がいて。
はい。
なんだ主人公の、アトレイデス家がいて。
はい。はい、
で、皇帝によって二つの家族が、まあ、お互い力を削がれようとしているんじゃないか、みたいな、
うんうん。
力関係みたいな感じになってるじゃないですか。うんうん、でも、本当は、その、他の勢力っていうのがいっぱい出てくるから、
うん、
もっと複雑なんですけど、
うんうんうん、
それはまあ、今回は描かず、わかりやすくしてるんじゃないかな。良かったんじゃないかなって気がしますけどね。うん、でも一方でそういうしちゃうと逆に陳腐というか、とてもオーソドックスな話になってしまう。まあ、いたしかゆしだと思うんですけど、
はいはいはい、
あるかなっていう。
うん、
あでもまあ、映像もすごく面白かったですし、
うん、
綺麗ですし、
うん。そうですよね、
うん。なかなか見れないから、もう映画で館でこそこういう、作品を見たいなと思いましたけど、
うんうん
うん。でも僕はちょっと音楽うるせえなと思って。
大きさですか？音の大きさですか？
いや、じゃなくてなんか全部音楽ついてるなと思って。
確かにね、結構常にそうですね。
そう。なんか、結構こんな美しい映像なのに、
うんうんうん、
ちょっともう静かに見せてほしかったなと思って、うるせえなと思ったんですよ、ね。
なるほど。
でもあれですよね、はい、有名な人ですよね。
いや、ハンス・ジャマーですよ。
そう、ハンス・ジャマー
です。ハンス・ジャマーですか。
あ、ハンス・ジャマーか。
いやいやいや、冗談ですよ、それは。
うん、いや、でも、はい、僕にとっては邪魔でしたね。
なるほど。
はい。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
時計さん、お願いします。
はい、僕はデューンは全く初めて見ました。はい、この間の007ぐらいの感じです。
うん。
なので、全然知らないです。その、はい、リンチ版も見てないですし、
はい、
小説も読んでないですし、
はい、
ポドロフスキーの、デューン完成しなかった話とかも、はい、全然よく知らないという感じで見ました、うん、はい、で。特に何も事前情報も入れずに見てますけど、
はい、
全体的な感想としては、そうですね、めっちゃ砂だったなっていう感じですね。とにかく砂っていう感じ
ですね。砂で、はい、いっぱい出てきます、ね、はい、
もう常に砂っていうぐらいな感じで、うん、だからそれが一番印象に残ってますね、
うん、
で映画としてはまあつまんないなって思った瞬間は特になかったので、
うん、
面白かったんだと思います。
お、
ただなんか
客観的に
すごいなんかなんだろう、感動したとか、胸が熱くなるとか、
うん、
この SF の、は面白い SF だなとか、
うん、
いう感じはなかったですね、
うんうんうん。
そこはちょっと残念といえば残念かもしれないです。
うん、
超大作なので、多分、
うんうん。
まあ、パート2がある
な。200億円くらいかかったんですね。
そうですか。まあね、それはわかります、見たら。
うん
うん、こんだけの映画撮るの大変だっただろうなっていうね、うん、ところではありますけど。地球、うん。地球上で撮れる、一番、 すごい映像の映画と言っても過言ではないかもしれないですね。
うん。
うん、あの、まあ、でも面白かったですね。はい。で、良かった点3つほど挙げたいと思うんですけども。
はい。
まあ、まずとにかく映像がすごかったですね。
うん。
はい、あの、世界観にすごい入り込めたなっていう感じが僕あったので、ああいうちゃんと星があって、
うん。
で、まあ、砂の惑星じゃない星もあったりとか、
うん。
まあ、宇宙船でこう移動する感じとか、
うん。
あの、すごい、やっぱり、その、なんですかね、ドニ・ビルヌーブ監督の作品は僕は残念ながら見てないんですけど、
うん。
先ほど松さん挙げられたような作品、あの、名前は聞いてるんですけど、メッセージとか、
はい。はい、
あ、見ないとな、見たいなと思いつつ
見れてない。ブレードランナーも見てなかったです。
ブレードランナーは、前作、前のやつですね。
あ、一作目だけ
見て。一作目だけ見て、はいはい、その後、2049はまだ見れてないんですけど、
あ、
はい。だから、そこは、しまったなと思いながら見てたんですけど、見とけばよかったなと思ったんですけど、はい、まあでも多分、そういうのが、得意というか、そういう力はいかんなく発揮されてる作品なんだろうなと思いながら見てましたね。
うん、
まあそういうのは聞いてはいたので、はい。まあ映像もそうですし、世界観という意味では乗り物とかですね、先ほど松さんおっしゃったように、
うん、
ガジェット的なものとかよくできてるんじゃないかなっていうふうに思いました。原作がどうかは僕はわからないですけど、
うんうん、
あの、俗に言うバカウケ型の、うん、宇宙船ですか。あの出てきますよね、はい、ちょっとね。
そうですね。
ヒューって、うん。あれも不思議な、不思議な乗り物だと思います。ね、まあ宇宙空間なんでね、別に何でもありなんでしょうけど。
うん。
面白いなと。なんか、あとそのワープしてるのかよくわかんないですけど、なんか筒みたいのを通ってくるじゃないですか。
ああ。
筒みたいのからなんか宇宙船が出てくるというか、うん、なんか、あそこを通ってきてるのか、あそこから出発してるのか、ちょっとよくわかんないですけど、なんかあの辺の表現とか、なんかすごい未来感があって。うん。あの、西暦1190年とかなんで、
うん、
まあもう全く予想できないですけど、その1万年後にどうなってるかとかは、8000年後かごめんなさい。うん、まあでは、あれぐらいのことがあっても、あれぐらいできるのかなとか思いながら、うん、まあそれまで人類がいるかどうかわかんないですけど、
うん。
うん。あ、まあ、ちょっと気になった点で言うと、その割には未だに剣を使っているっていうのはちょっと不思議でしたけど、
うん、そうなんですよ、ね。いろいろ不思議なとこあります
よ。はいはい。銃とかないのかなとか思いながら、
うん。
ちょっとは出てくるんですけどね、なんかね。レーザーっぽいのとかありましたけどね。
うん。
うん、まあまあ、それはいいんですけど。はい。まあ、とにかくそこは世界観的には面白かったですね。うん、で、2点目としては、あの、僕は音楽とか効果音は、あの、良かったなって思いました。はい。まあ、IMAX で見たんですけども、あの、重低音の使い方とか、すごい良かったですし、まあ、マサもうるさかったかもしれないですけど、僕はあの、そんなに気にはならなかったですね。
僕多分音楽あんまり極力入れてほしくない
ですよ。はいはいはい、わかります。
映画でも、
はい。
はい。
僕はまあ、あの、すごい雰囲気が出てたと思いますし、あとなんでしょう、こう、悪役の、が出てくるシーンになる、た時の、
うん、
あの、ハルコネン家ですか、
うん、
とかが出てきた時の、まあ、明らかに、こう、音楽の曲調が変わる感じですよね。うん、悪いやつ出てきてますよ、みたいな感じとか。なんか、喋ってる時になんか変な音が鳴ってるというか、なんか不思議な気持ち悪い、なんか変な音みたいなのが出てるというか、なんか、そういう嫌な感じの演出もうまいなって思いましたね。明らかに、こいつ悪いやつですっていうか、ちょっと見た目ではない部分での気持ち悪さみたいのとか出せてるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん。まあもちろん衣装とか、そういうのもすごい、リンチ版はどういうふうだったかわかんないですけど、
うん。
まあ、わかりやすいですよね。
うん、
こいつ悪者ですみたいなところが。
うん、
あれって、すごい太ってて、なんか宙に浮いてるみたいなやつって、あれ
なんか自分で動けない。
あれが皇帝ですか、あれ
は
違う。
あれがハルコネンですね。
あれがハルコネン、一番、そのハルコネン家の一番偉い人っていうことですか、
はい。
で、皇帝っていうの人は出てきてないんですか、今回は。
皇 皇帝出てこなかったでしたっけ？
僕はちょっとよくわかんなかったですけど。
ちょっと待ってください。
だから皇帝はいつまで経っても出てこないんだなとか思いながら見てて。
あれ出てきてんじゃないですかね。
出てきてました。あの人じゃないんですよね、じゃあ。そこがね、よくわかんないとこではあったんですよ。
あ、出てきてないのか。
じゃないですかね。その、
そうっすね。
キャストには出てこない。出て、書いてないから。
そうですね。
いないのかなとか思いながら。
キャストないな、
うん、そうですね。ハルコネン男爵ですね、あの人は。
うん。
あ、そうか。
あれはな、
はいはい。
あの、臨時版でも飛びます。
うん。あの辺がなんか気持ち悪さというか、うん。そうです
か。なんかちょっとどうでもいい話ですか。はいはいはい、で、臨時版で、
はい、
その、ハルコネンが飛ぶんですけど、
うん、
そしたらこうカメラで上に上がるじゃない、上に向くじゃないですか、はいはい、飛ぶから。そしたらなんか、セットの上みたいに見えるんですけど、セットがあって、その上吹き抜けみたいになってる感じがして、
ほうほうほうほう、
あれはどういう、あれ合ってんのかっていう。
あ、臨時版でですか？
はい。まあちょっと見て、ご覧になってないからちょっと言ってもしょうがないんですけど。は
い
は
い、撮影ミスじゃないかってこと
ですか？ミスじゃないと思うんですけど、
ほうほうほう、
なんか、そのセットが繋がってるように見えないというか、上側が。
あ、
なんかでっかいスタジオみたいなところにセット組んで、その上が見えてるようにしか見えないように僕は思ってしまって。まあまあ、いいっす。すいません。もし見る機会があったらちょっと注目してみてください。
まあ、その3点目で良かった点としては、その衣装とか、まあさっき言ったんですけど、演出ですよね。うん。なんとか系みたいのが、まあ、まあまあわかるかなっていう感じですよね。まあ、あの、人種でっていうこともないかもしれないですけど、なんとなく服装とかですか、
うん、
うん。色とか、そういうので区別しやすいかなっていう、
うん、
感じはしたので。まあ、初心者的には、わかりやすくていいんじゃないかなっていうふうに僕は。
あれなんか、ハルコネが入ってた黒いやつ何なんですかね、はい、
治療してました。ね、なんかね、うんな辺。あの辺の気持ち悪さとか、なんか、うんうん、独特の。全然僕が知らないので、そのデューンというものを。はい、意味がわからないものがいっぱい出てきましたけど、
あ、
まあ、そんなに説明しないので、まあそれはある意味いいんですけど、
うん、
逆になんか説明不足を感じるっていうのはちょっと気になった点ではありましたね。
うん
うん、その腹を立てるほど説明不足ではなかったんですけど、
うん、
やっぱりすごい設定が細かいですよね、多分、その原作は、うん。
はいはい。
いろんな設定があるし、いろんな人種とか、はい、種族というまでいかないかもしれないですけど、なんか、さっきオドバスさんがおっしゃったように、その特殊能力を持ってるやつですよね。
お母さん、あ、なんか、で、はいはい、ベネゲゼリットとか、
うんうんうん、そう、その辺ですよね。そういう
手入れろみたいな言うやつとか、
はいはいはい、とかそれとか、
ちょっ
となんかあの額に、ドクターユタですか、額になんかマークつ、ひし形のマークついて、
ユエ
か、
ね、医者みたいな人ですよね。
はいはい、あの人の能力的なものとか、
はいはいはい、
なんかあと唇にその四角い黒いマークついてる人とかいたじゃないですか。あれ敵でも味方でも確かいたと思うんですけど。あの、ちょっと太った人ですよね。味方というか、ポールの方の、あれでは、スティーブン・マッキンリー・ヘンダーソンっていう人ですかね。
はいはいはい。
がやってた人。確か唇になんか、
ハワトってやつ。
はいはい。なんかマークついてたんですし、
はい。
ハルコネン家の方だと、あの、あれですよね。あれ、ポルカ・トットマンでしたっけ？あの、スーサイドスクワットに出てた俳優さんですよね。
見ましたっけ？
デビッド・ダスト・マルチェンという人ですね。
ああ。
はいはい。あの、水玉出すやつですよね。
はい、ああ、はいはいはい、はい。
あの人でしたね。
ああ、やりました、やりました、
はいはい。
ファイタード・ブリース、
ブリース。そうですね。はい。というキャラクターですよね。はい、あの、なんだろう。
メンター。
秘書みたいな感じでいつも話を聞いてた人ですよね。
はい。
あの人も確か唇になんか黒いマークついてたような気がしたんですけど。
ほう。
なんか、だからその辺ですよね。
その辺の話は僕もわかんないです。
その辺の説明のなさみたいなところは、何なんだろうなとか思いながら。わかってた方が面白いんだろうなと思いながら。 を見てたんですけど、はい、うん。あとまあ、そんなにたくさん勢力が出てくるわけじゃないんですけど、もともとどういう、その敵対関係なのかとかそういうのもないので、
はい。
うん。よくわかんないっていうのは確かにありましたね。まあ話の流れはわかるんですけどね、もちろん。
うん。
わかりやすい話なので、ね、うん。そこはあれなんですけどね。っていうのはちょっと気になった点ではありますね。うん、あとは、気になった点もうちょっとあるんですけども、
はい。
今回の、作品では、夢のシーンがやたら出るじゃないですか。
はい。
ポールが、もうなんか夢見てばっかりだなっていう感じなんですけど、
はい、はいはい。
10回までいかないですかね。何回か出てきて、
うん、
で、やたらそういうなんか予知夢っぽいだろうなと思いながら見てるんですけど、
はい。
ただそれが、このパート1では特になんか重要な役割を果たしてないっていうところが、別にあれがあってもなくてもみたいなところが、気がして。
そうですね。
あれが、
ちょっと聞いてくるんです
よ。後々聞いてくるかもしれないですけど、でも、うん、
パート1だけ見てたらわけわかんない
です。わかんないですよね。まあ、ゼンデイヤが出てくるなっていうのはわかるんですけど、
うん、
ただゼンデイヤが出てきてるだけで、
うん、
なんかナイフで刺されるとかなんかよくいろいろありましたけど、
うん、
ちょっとつながりがよくわからないっていうところですよね。
うん、あそこら辺ちょっとメッセージをすごい思い出すと思うんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。ちょっと、まあ、これはメッセージのネタバレになるから言わないですけど。
はいはいはい。そう、危なそうだなって今思
いました。やばいですね。やめましょう。
はい。
でもなんか、その随所に、さっきの、あの、バカ受けじゃないけど、
はいはい、
監督らしさみたいな、過去作の、ね、はい、
うんうんうんうん。
結構似てくるて。
なるほど。
あ、でも別にあの、あれですよ、あの、夢が別に、その、メッセージとダイレクトに繋がってるっていうわけではないですけどね。はい。いや、シーン的に似てるな、みたいな感じ。
なるほど。
はい。
だからその、見ている夢が何を表しているのかっていうのが、
うん。
抽象的すぎてわからないというか。
ああ。
うん。
あんまり。最後繋がったじゃないですか、剣とか。
剣を、
はい、う
ん。あんま僕もね、でもピンときてないんで多分繋がってないかもしれないです
。繋がってるかどうかわかんないけど、そういう最初見てたずっと予知夢が、あ、ここのシーンだったんだっていうのが、うん、
ああ、それは。
最後にはわかるじゃないですか。
うん。ここのシーンだったんだっていうのはわかるんですけど、でも彼の行動に何かその大きな決断を迫られた時にその夢が何か重要な役割を果たしたのかどうかっていうのはわからないところはちょっとあったんで、でも、なんだろう、その砂漠の民と一緒に行動しようということを決意するのに至ったといえば至ったのかな、そういう役割だったのかなとか思い、うんだから、うん、ちょっとよくわからないっていう。
うん、
とにかくや夢のシーンが多いなっていう。
確かに。
ところですかね。はい、
うん。結構眠くなってくるんですよね。ちょっと見せたら。
うん。まあ、それも関係あるかもしれないですけど、僕さっきも言ったんですけど、あの、まあ、展開が意外性がないっていうのもある
ん
ですけど、
うん、
まあ、ほとんど心は動かなかったですね、僕は。面白かったですけど、うん、なんか感動とかいうことはなくて、はいはい、まあそこはちょっとやっぱり評価としては低くなっちゃうのかなっていうのは。なんかもうちょっと、例えば、あの、ダンカンっていう人がね、出てきますけど、あの人とポールの関係みたいのを、描いて、まあ、泣けるシーンを作ろうと思えば作れると思いますし、まああと父と母との関係とか、まあそれとポールの関係とか、あんまり、あの、情報が少ないすぎるのか、あんまり描かれてない気がして。
まあでも関係性については、デビッド・リンチ版に比べたら、めちゃくちゃ良くなってると思います。
そうなんですね。はい。だから、まあ3時間近くあるわけじゃないですか。だから、パート1にしたんだったらそこまで、パート1はパート1で何か、それなりの完結じゃないですけど、それなりの終わりを見せないと、いけないんじゃないかなとは思うので、盛り上がるところがないと。うん。もちろんその、なんだろう。アドベンチャー的な盛り上がりはありましたけども。
うん。
うん。うん。というところはちょっと思いましたね。
あの、砂漠のシーンで、
はい、
なんか砂漠、筒だみたいな。
砂漠。
なんか足音が鳴るみたいな。はいはい、あれなんですか？あんな設定あったんですか？
あ、足音が鳴る。
なんか足音が、うん、あの、なんていうか、太鼓みたいに、歩くと、どんどんって鳴るぞ、みたいな。
ああ、なんか床、
言ってたじゃないですか。
埋まってたんですかね、下に。なんかね。
あれ、なんですか？それ。それって何ですか？
知らないです。
知らないです。言ってましたっけ？言ってないですよ、ね。
言ってないと思います。まあ、だから、音に反応するってことは、あの、わかりましたけど、あの、サンドワームですか？
なんで砂漠にあんな、なんか。
いや、だから。
砂漠の中に太鼓が仕込まれてるってことですか？
だから、あの人たちが、そういう、何のためかわかんないですけど。
埋めてたってことですか？
埋めてたってことじゃないですか？
だから。それって、なんでさ、それが、そういう名前だってわかるんですか？
いや、勉強したんじゃないですか？プロジェクターみたいなやつで、あれで。ああ。わかんないです。
初見だなと思って。
その辺の説明のなさみたいなところはちょっと、まあ、あるかもしれないですね。
うん。
まあでも僕、この映画見てて、すごいジブリ作品を結構、想起して、
もちろん、ナウシカとか、
うん、そうです。まさにその、砂漠と不快が同じような感じに見えましたし、
あ
で、オウムとサンドワームが同じだな、みたいな感じで思いましたし、なんだろう、ナウシカのその乗り物的なものとか、
なんか羽飛ば、
ズーン
ってなります
とか、なんか、あと、博士が出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
デューンで。で、博士がなんか、実は植物を育てれるみたいなことやってるじゃないですか。自分の研究室みたいなところで。それ全くナウシカと一緒だなと思って、もちろん、原作としてはこっちの方が先なんですけど、デューンの方が先なんですけど、うん、どっちが、
なんかナウシカが影響されてるっていう、どっかで言いました。
ナウシカがですか？
が、
はい。あ、がなん。宮崎駿がデューンを読んでったってことですかね。
それはちょっとわかんないですけど、
かもしれないですね、
は
い。
影響が見られるみたいな。
なんか、一緒だな。結構一緒だなと思って、僕は。
うん。サンドワームも結構よく出てきますよね、ああいう生物。
はいはいはいはい。なんか
マンダラブリアンにも、
うん、
洞窟から出てくるやついたじゃないですか。あれ結構似てんなとか思って。
マンダロリアンごめんなさい、見てないですけど。
あ、見てないですか、
はいはい、でも、なんだろう。まあ、ゲームとかやってたらよく出てきますよね、あんなのね。
ああ、そうそうそう、うん。
怪獣的な
もの、ね。それを元ネタは多分あれなんだろうけど。うん、
なるほど。
でも多分、使われすぎて、逆にもう、あれがさっき言ったみたいにチンプになるか。
うん、あはい、知ってる知ってるみたいな感じで、うんうん。なるほどね。でも、あのスケールのデカさみたいなのは、
あ、そう
すごい良かったですね。うん。なんか。
映像もかっこよかったし。
うん、だから砂漠を海のように、移動している感じとか、
うん、
ああ、なるほど。そういう生き物がいてもおかしくないなっていう。
うん。
うん、はいはい。
でもなんか、岩のところに行ったら大丈夫そうになるのがよくわかんないですけど。うん、
音がしないから、いや、よくわかんないですけど、砂の上だったら音は彼、その奴らには伝わるけど、うん、岩の上だったら伝わんないってことなんですかね。
ああ。だから振動でってことですか、
ね、うん。だから陸地と海みたいな関係なのかなとか思って、よくわかんないですけど。振動、うん、まあ、でも振動です
よね。なんか魚とかは海から出ると呼吸ができないから、
うん、うん。
いけないのはわかるんですけど、
はいはい。
別にサンドワームは別に、エラ呼吸してるわけじゃないから、
はい。
別に岩のところに登っちゃえばいいんじゃないかと思ったんですけど。
だから、姿が見えなくなったっていうことなんですかね、うん、あれによって。それで逃げ切れたみたいなことなんじゃないですかね、一応。
うん、よくわかんないな。むしろだって岩の方が足音するだろうと思う。
まあ、うん、そう思いますけど。
まあ、
その辺は、
めちゃもんなのか。
その辺はあれですよ。わかんないです。はい。
てか、そもそもなんか、
はい、
あれはなんで、アラキスで倒すというか、K にはめようとしたのかっていうのがちょっとあんまよくわかんないですけど。あれを失脚させるためには、やっぱり、アラキス、一回工程が必要なんですか？あいつらに。
あれじゃないですか？なんか、戦争じゃないけど、町を全滅させに来ましたよね。
はい。
まあ、あそこの方が攻めやすかったとかですかね。
まあ、なんか仕込んでたからってことですか？
どうなんですかね。もともと自分の土地だったからとか、自分の、うん、支配してたわけですよね、うん、以前は、
うん。
まあ、 例えばポールたちが
も、あいつら、はい、ポールのところの惑星を攻めるよりは、まあ、攻めやすい、う
ん、かもしれないですね。その、うん、施設的なものなのかわかんないですけど、うん、まあそこまで説明はないんでわかんないですけど、
うん
うん、そうですね。あ、いいですか。
はい。
まあ、さっきのナウシカの話ですけど、
はい。
砂漠に作ってた町ですよね、彼らが。うん、なんか、斜面じゃないですけど、ちょっと斜めになっている感じ、ちょっと、手前から右の奥の方に高くなっている感じも、
はい。
なんか、ナウシカの、ナウシカたちが住んでる、風の谷ですか、
うん。
ぽくちょっと見えた。っていうのもありますし。
ほ
う。あとは、ラピュタもちょっと僕は思って。
ほう。
途中で、砂嵐のシーン、砂嵐にその、飛行機じゃないですけど、乗り物で突っ込むとかあるじゃないですか。逃げていくときに、
うん。
うん。あれはちょっとラピュタのシーンに僕は見えて。
雲の中に突っ込
む。そうそう、雲の中に突っ込んでいって、で、高いところまで行けば、なんか、雲がなくて、
うん。
その先にラピュタがあるみたいな
話、
なんかそういう展開にちょっと僕見えて、
あ、
これもなんかジブリっぽいなとか思ったりとかして、
うん
うん、まあ、逆かもしれないですけどね、もちろん。
ああ、どうなんですかね。でも多分結構オーソドックスな展開なんでしょうね。
ああ、なるほど。
冒険。
いや、あ、確かに。
映画の、
うん。
うん。
っていうところは、別にそこがいいとか悪いとかいうことじゃなくて、
うん、
そんなのを感じてましたね、うん。まあ、そんなとこですかね。
うん。
全然嫌は全然活躍しなかったなとかね。
あ、そうですね。まだ、ほぼ出てきただけで。
そうですよ。
この思わせぶりに出てきただけで終わる。
本当ですよ。予告の作り方ですよね。
そうですね。結構出てくるのかなと思ったら。うん、予告の方が出てるんじゃないかっていう。
そう。まだ始まってもいないみたいなところですよね。
うん。本当。これまだ、続編作られるか分かんないですよね。
あ、らしいですね。決まってないみたいですね。
これで終わったらちょっとやめてほしいですよね。まあ、さすがにできるのかな。
うん。
でも制作費が1億6500万ドルなんですけど、
はい。
200億円ぐらいだと思うんですけど、
うんうん、
これ回収しようと思ったら、多分400億円ぐらい稼がなきゃダメじゃないですか。
うん。
無理なんじゃないかって言ってるんですけど、できんのかな。
わかんないです。
400億円です。相当ですよね。
うん。どういう、でもね、パート1だけにしちゃったわけですから、ね、二部作にしちゃったわけですから、
うん、
うん。どうするつもりなのかなっていう、ところはありますね。
はい。はい。そんなとこですかね。
はい。まあ、その辺はね、はい、あれですよね。あ、まあ、我々すごい、僕なんかは特にそうですけど、薄い話しか今回してないですけど。
あ、そうですね。
もうちょっと突っ込んだ話を、お聞きになりたい方は、ぜひ、不思議ラジオ金座の方を聞いていただければと思いますが。はい。はい、
僕も、感想が被ったら良くないと思って、聞いてないんですけど、はい、まだ、これから聞きたいと思います。はい。はい、じゃあ、この辺で。
はい。
今日は、デューン、砂の惑星について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。